マタイによる福音書第8章の23節から27節。イエスが船に乗り込まれると弟子たちも従った。その時湖に激しい嵐が起こり、船は波に飲まれそうになった。イエスは眠っておられた。弟子たちは近寄って起こし、主を助けてください、溺れそうですと言った。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちよ。そして起き上がって風と湖とお叱りになると、すっかりなぎりになった。人々は驚いて、一体この方はどういう方なんだろう、風や湖さえも従うではないかと言った。以上です。東京のですね、事務局に勤務したときは土日が休みだったのでですね、自由に外出してもよかったのです。なので、この年しか行けないと思ってですね、土曜日によく渋谷とか原宿をちょっと遊んでおりました。で、なんか興味があったのはですね、何かっていうとですね、どうしてああいう原宿とか渋谷にあれだけの人たちが、若い人たちが集まってくるんだろうな、何が魅力なんだろうなという、それをですね、ちょっと体験してみようと思ってですね、行っていました。で、ある時にですね、あそこの渋谷の109にある人が来るというのでですね、ちょっと見に行こうかなと思って。で、どんな人かっていうと、一人の読者モデルなんですけども、その人が一言発すると100億が動くというですね、って誰だっていうと、なんとか翼さんっていう人だったんですね、がなんかその109に来るというので、どんな人なんだろうって、この人一体どんな人なの、なんでこの人の一言が100億のですね、収益を生むんだろうと思って、ちょっと見に行ったんですね。で、ちょっと見に行ってですね、遠くから見てたんですけど、何の変哲もない普通の人なんですよね、で、よく調べてみるとですね、結婚しておられたので主婦であってですね、子供がいてお母さんなんですよね。で、そんなあんまりですね、そんな輝いてるかっていうとそうでもないんですけど、なんかティーンズのカリスマであったりですね、であって、この人の中一体何があるんだろうなって興味深くですね見て、もう大体そういう時にもすでに捉えられてるってことですよね捕まってんでしょ自分がですね、この人って一体どんな人なんだろうって。で、興味があってですね、いろいろですね調べたりもしてみましたけど、ああと思ったのはですね、ファッション雑誌の読者モデルなんですけど、それだけ努力をしておられましたですよね。自分でですね、情報を収集して、自分でお店に通い、自分で工夫して発言をしておられるって、やっぱりそこが違うんだろうなってですね、作り上げられたモデルではなくして、自分で情報を収集して、自分で足しげく店に通ってると、渋谷とか原宿に足しげく自分で通うから、多分自分、そのファッションの流れとかが分かって、発言すると100億動くんだろうなと思いながら見ておりました。彼女のですね、指示をする人がですね、多いっていうのはですね、彼女はその人が身近にいるってことなんでしょうですね。自分の身近にいて、ちょっと手が届きそうだっていうところにいるから、あの発言で100億も動くんだろうなと思いながらですね、見ておりましたですね。そう思うとイエス様もですね、同じかな、この人は一体誰なんだろうっていうところからやっぱり始まっていくというふうに思います。湖はですね、風でですね、波をですね沈めたという、そういうことが今日イエス様の言葉であります。弟子たちはですね、この方は一体どういう方なんだろうと言ったって書いてありまして、やっぱりここかなと思うのです。一体この人は誰だって興味を持たせる、この人の中には一体何があるんだろうってですね、それがやっぱりカリスマってことなんでしょうけど、それは特定の人にですね与えられたわけではなくして、一体この人は何だろうと思わせる、そのですね中心にあるものっていうのをですね、やっぱりですね私たちは見ていかなきゃいけないし、それ興味があったらですね、その人のことを調べたりですね、その人のですね考えとかをですね学ぼうと思うんじゃないかなと思います。昨日もですね、岩崎哲秀君がですねやってきてですね、理義をしてくれましたけど、やっぱり何回聞いても一体この人って何だろうってやっぱ思うんですね。何か引きつけるんです、あいつっていうかですね、高校生もですね、誰一人寝ずに授業を聞いてましたもんね。で、はい、4人組作りなさいって言ったらすぐ作るもんねって、僕言ってもって言われるだけでですね作れないんですけど、シャッと何かあるんでしょうね、何かなと思いながらですね、一番後ろでですね見ておったんですね。で、言葉がやっぱり届いていくですね、 なんかバカ正直だなと思いながらですね、でもやっぱりそれなりのですね、修行しておられるんですよね。毎朝滝に打たれたりですね戦場の畳を拭いたりですね、まあ、冗談僕ですね、いろんなことを考えながら拭いてて、いやそんなことないだろうなみたいなですね、まあ、その一つ一つがですね、なんか自分のですね心を奮い立たせるような修行をしてるんでしょう。でいつもはですね裸足で歩いてるっていうからですね、いまだにそんな人がいるのかって。で曹洞宗はですね、やっぱりそれがしなければならないのって言ったら、しなくていいんだそうですね。自分がするかどうかっていう問題であって、何か強制されているものは何一つないっていうから、まあ、彼は彼自身で自分のそういうことをですね、やっぱり中心に置いてやってるんだろうなって、やっぱそういうところが引きつけるんだろうなって、ああこの人には多分嘘がないんだなって、だからはい4人組作りなさいって言ってもシャッてやれるんだろうなっていう、まあそのことを思いながらですね昨日授業に出ておりました。まあでもですね、根底に流れてるのは何かなと思うとですね、やっぱり愛だったなと思うんですよね。苦しい時や悲しい時が必ず来ると、でもその時は自分の殻に閉じこもるなって、必ずですね周りにはですね君の話を聞いてくれる人もいるからですね、その人に一言ですね話しかけてみると、それがですね一番大切なことだ、自分一人の殻に閉じこもるなっていうのが多分最後の答えだったのかなと思いながら聞いておりました。まあ、この人は一体誰だと思う人を思った瞬間にその人の内面に触れるんだろうなと思うんですね。この人って一体誰なんだろう、まあ、私たちはイエス様のですね何かに触れているから惹かれるんでしょう。イエス様の何に惹かれるんだろう、何のためにですね私たちはイエス様のもとに来ているんだろう、そこの何っていうことをやっぱりいつも考えていくのが信仰ってことではないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちのうちに働かれているイエス様のその信仰が私たちにとって恵み、そして導きでありますように。今日も寒い日が来ましたけれども、どうか私たち一人一人をお守りください。大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に総信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。またハレル書店を祝福し、そこに集う人々、また働く人々の上に豊かな主の祝福がありますように。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々にはイエス様が寄り添ってくださいますように。今日も私たちに生きるために必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。